聖なる神様の導きをいただきまして、主の御言葉に耳を傾けましょう。今日の説教で印象聖句があるところを今日出して受け付けに置いておりました。それぞれをご覧ください。あまり聖書を開けるのに時間がかかりますので、そこを置いてますので、皆さんはイエス様をどう捉えているんでしょうか。一般的な意味ではなくてですね、イエス様と自分自身との関係でどう捉えているんでしょうか。もちろんキリストであるとか救い主であると信じているということは分かっています。特にイエス様と自分との関わりという点についてです。私たちが福音書を読み、聖書の話を聞くとき、それを今から2020年以上も前の出来事として聞いているんではないでしょうか。あるいは読んでいるんではないでしょうか。確かに説教者自身も福音書に書かれてある出来事が今から2020年以上も前の出来事として、イエス様がこの地上におられた時の出来事として語っていますと思っています。しかしそういう聞き方をするのであるならば、それは物語としてこのイエス様でしかありません。つまりこの旧約聖書や新約聖書というものを読んで、イエス様という人の物語を読んでいるということになってしまいます。あるいは小説で徳川イエスが実在しているだと信じている人もいますね。ですから私たちはただ2010年以上も前の出来事としてではなくて、つまりイエス物語の登場人物としてではなくて、それを現在化して今私たちと関係のある出来事としてこの御言葉から聞かなければなりません。なぜなら主イエスキリストは歴史的に実在なされて、そして今も歴史を支配なされて、今も生きて働いておられるお方であるからです。今日はこのところから、イエス様はかつて地上におられたと時と同じように今も私たちのために生きていて働いてくださるということを学びたいと思います。少し前の171ページのヨハネの福音書の5章の1節から9節をちょっとご覧ください。5章の2節のところに、エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトガタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。そして2節、この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていたとあります。イエス様は大勢の病人の中から38年間も病気で苦しんでいる人を選び、声をかけられて、ベトダタの池の水ではなくてイエス様の御言葉によってこの人の足を癒されたというお話でした。著者のヨハネは9節の後半で、その日は安息日であったとわざわざ書いております。イエス様がこの癒しをなさった日がちょうど安息日であったと強調しているわけですね。そのためにエルサレムから使わされていたユダヤ人たちの間に、この安息日の理解をめぐって論争が起こったわけです。これはこの福音書の最初に書かれています、ユダヤ人たちの公然としたイエス様に対する敵対行為である。安息日は出エジプト記の20章の8節から11節に実会の第4回として書かれてあります。これが安息日を聖とする根拠であります。安息日は神様が初めに天と地とその中に満ちる全てのものを創造なされた。そしてそれらのものを6日のうちに作られて、そしてそれらご自分の創造なされたものをご覧になって、極めてよかったと非常に満足なされて、そして何のために安息なされたという事実に基づいています。つまり安息日は神様の創造の宮座に基づいて制定されたものです。また旧約聖書新命記の5章の12節から15節を見ますと、旧約聖書の289ページです。新命記の5章の15節、安息日を守ってこれを聖別せよ、あなたの神主が命じられた通りに6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなど全ての家畜も、あなたの町の門の中に居住する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と御腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのであるとあります。実会の第4回は、神様がイスラエルをエジプトから救い出したという神様の救いの御業に基づいて制定されています。このように安息日は神様の創造と救いの御業に基づくものであります。 それにより神様は安息日を聖とされたのです。ですから安息日は普通の日ではなくて神様の日なのです。1週間のうちの6日は私たち人間が働くための日として与えられております。7日目は人間のための日ではなくて神様の日なんです。神様が所有を宣言されている日なんです。ですから神様の民たる者はこの世的なことを追い求めるすべてのことから解放されて、その働きを休み安息日を守らなければならないと命じられているんです。こう規定されていますので、イスラエルの人々はこの神様の戒めを守り、神様を礼拝するためにその働きを休んだのです。今で言いますと、金曜日の夕方から土曜日の夕方までを安息日として守っておりました。この日は現在ではイエス様が復活された時から日曜日を主の日として守っています。曜日は変わりましたが、その内容は変わりません。この安息日の守り方についてイエス様とユダヤ人との間に論争が起こったわけです。ここでユダヤ人という言葉がありますが、この言葉は人種的な意味ではなくて、主にパリサイ派の人々のことを指しています。イエス様に敵対する者という意味で使われています。イスラエル人は安息日を神様の創造の宮だと、エジプトからの救いの宮だに基づく日として、喜びの日として守っておりました。しかしこの時代、安息日を聖なる日として厳密に守ろうとするあまりに、あるいは安息日の世俗化を避けようとするあまり、安息日を守るためにあまりにも多くの細かな規定を作って、この規定にがんじがらめに縛られていました。ですから安息日本来の意義である創造と贖いに基づく喜びの日であるという事実や、神様を礼拝するという本質的な意義を忘れてしまって、この規定をただ守るという形式的なことばかりにとらわれてしまっていたわけです。例えばユダヤ教の安息日の規定に次のようなものがあります。そうですが、人がもし安息日の夜に異邦人を恐れ、盗人や悪霊を恐れ、あるいは眠れぬ病気であるならば火を消してもよい。しかしもしそれが予備のランプ、あるいは予備のオイルや予備の芯を用いてこれをするならば咎められるとあります。つまり安息日にランプの火を消すことは労働することだからダメだというんですね。言いようがないということですね。確かに旧約聖書においても安息日を世俗化しようとする傾向に対して預言者たちは警告しています。働くことを禁じています。これはエレミア書の17章の21節から22節です。210ページエレミア書17章の21節から22節に次のように書かれています。主はこう言われる、あなたたちは慎んで安息日に荷を運ばないようにしなさい。エルサレムのどの門からも持ち込んではならない。また安息日に荷をあなたたちの家から持ち出してはならない。どのような仕事もしてはならない。安息日を聖別しなさいと書かれてあります。これは安息日にエルサレムの門に荷物を運び入れて商売をしてはならない、仕事をしてはならないと戒めたものであります。それはユダヤ人たちの先祖たちが安息日にエルサレムの門に荷物を運び入れて商売をしていたからです。ユダヤ人たちの先祖たちは聞き従う、耳を貸そうともしなかったんです。それでバビロン捕囚を招いたわけですね。ところがユダヤ人たちはこれを荷物を運ぶことがいけないと解釈したわけです。ですからイエス様は安息日に足の不自由な人を癒し、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと命じたことについて、ユダヤ人たちは今日は安息日だ、だから床を担ぐことは立法で許されていないと言ったわけです。床を担いで運ぶことは安息日を破ることになるというわけです。イエス様はこういうユダヤ人たちの間違った安息日理解を正そうとなされて、安息日に癒しの技をなさったわけです。ユダヤ人たちはイエス様が安息日に癒しをなさったことを咎めてはいません。癒しの技は安息日を破ることにはならないからです。ユダヤ人たちの関心はもっぱら安息日に床を担ぐという行為のみに向けられていました。ですから床を担いで歩きなさいと命じて安息日規定を破るようにと教えた人物を誰かと尋ねたわけです。ところが癒された人は自分を癒した人が誰であるかを知りませんでした。その上この人の周りには大勢の群衆が群がっていたと思います。イエス様は誰にも気づかれずにその場を立ち去っていったからです。ですからユダヤ人から誰がこのことを命じたのかと尋ねられても答えることができなかったんです。14節にその後と書かれていますが、これは癒しのすぐ後のことか、しばらく時間が経ってのことが分かりません。その後イエス様は神殿の境内でこの人と会いました。 その時イエス様はこの人に、あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、たまないともっと悪いことが起こるかもしれないとおっしゃっています。もう罪を犯してはいけないと日本語を訳していますが、すごくこのイエス様のお言葉が優しい感じですよね。でもこれはですね、直訳しますと、ここはもう罪を犯すな、非常に強い否定形の命令形なんです。とても厳しい言い方であります。この人は罪を犯し続けていたわけです。罪の中に留まり続けていたんです。ですからイエス様はもう罪を犯すなとおっしゃったんです。ここでイエス様は病気の原因が罪だとおっしゃっているわけではありません。罪を犯し続けることは病気よりももっと悪い何かが起こることになる、つまり滅びることになると警告しておられるわけです。しかしどうもこの人は性質が悪いように思います。この人はイエス様に感謝することもなく、この人は立ち去ってユダヤ人たちのところに行って、自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせたとあります。これをきっかけとしてユダヤ人たちはイエス様を迫害し始めたわけです。安息日理解をめぐってイエス様とユダヤ人たちとの論争が起こったわけです。イエス様はユダヤ人たちの間違った安息日理解を正そうとされたんですが、じゃあイエス様が教える安息日とはどういう意味なんでしょうか。マルコによる福音書の2章の23節から28節を見ていただきますと、新約聖書の64ページですが、ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。ファリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。イエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であった時、ダビデは神の家に入り、祭司の他は誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。そしてさらにイエス様はこの後で、安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではない、だから人の子は安息日の主であるとおっしゃっています。イエス様が教えておられる安息日の理解は、まず第一に霊的な安息であるということであります。神様は創造の御業を終えて休まれた安息に預かるためであります。あるいはエジプトからの救い、すなわち罪からの救いに預かるためであります。この神様の安息に預かるために、人々は仕事を休み、神様を礼拝し、神様が共にいます安息、永遠の命としての天の安息をこの世において味わうわけであります。イエス様が教えておられる安息日の第二の意味は、神様は創造の御業を終えて休まれたように、人も6日間働いて疲れた体を休める肉体的な休息のための日でもあります。ですからユダヤ教のように細かな安息日の規定を作って、それに縛られてがんじがらめになるのではなくて、神様から人に与えられる霊的な恵みの日として、肉体的な恵みと喜びの日として安息日を守るんです。このように安息日は神様の創造と救いの御業に基づいて制定されたものですから、その創造の恵みと罪からの救いの恵みをも与えられる。イエス様は28節で、だから人の子は安息日の主でもあるとおっしゃったんです。このようにマルコによる福音書の上では、人の子の権威、つまり世の人々を罪から救う救い主としての権威に基づいて、イエス様はご自身を安息日の主だとおっしゃっているわけです。17節でイエス様は、私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだとおっしゃっています。イエス様は父なる神様と同じ権威を持たれたお方であるがゆえに、安息日においても働くのだとおっしゃっておられます。父なる神様は創造の御業を終えて安息に入られてあるんですが、創造の御業は終えられましたが、しかしその働きをやめられたわけではありません。神様はその後も今に至るまで、それら創造なされたすべてのものを保ち支配しておられます。もし神様がその御手によって支えるという働きをやめられたならば、どうなるでしょうか。この世界はたちまちに滅びてしまうと思います。それと同じように、神様の御子であるイエス様もその救いの働きを続けておられるんです。安息日に人々の罪を許し、罪の中から救い、病人を癒し、人々に安息を与える働きを続けておられるんです。安息日はユダヤ人のように細かな規則を定めて、その本来の意味を見失っているような守り方をするんではなくて、救いのもたらされる日として、喜びの日として、神様を礼拝する日なんです。イエス様が17節で、私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだとおっしゃったものですから、 ユダヤ人たちはイエス様が安息日を破るだけではなくて神をご自分の父と呼んでご自分を神と等しいものとされたからであると言って神を冒涜するものとしてイエス様を殺そうとするようになったというふうには説明しております。ユダヤ人たちも神様を父と呼びます。しかしその場合我々の父という呼び方をいたします。イエス様は神様を自分の父と呼んだ。それは自分が神様と等しいものであることを表しています。著書の中にはこの福音書においてイエス様は神様であるということを強調してきました。この福音書の一章において初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書き出しています。そしてこの福音書の最後のところ民主章の28節でもトマスの口を通して私の主よ私の神よと言わせています。そして民主章の31節でこの福音書を書いた目的を著者のヨハネはこれらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであると締めくくっているわけです。ですから著者のヨハネはユダヤ人たちは信じようとも認めようともしないけれどもイエス様は神様なのだと言いたいわけです。神様を自分の父と呼ぶことができるのは神様の御子であるイエス様だけなんだと言っているわけです。そしてその神様の御子であるイエス様をユダヤ人たちは十字架につけたんです。しかし神様はイエス様を3日目に復活させられました。そして天に昇り今も神様の右の座について働いておられます。神様は天地を創造にされ今もそれらを保ち支配しておられるようにイエス様も十字架において罪の贖いを成し遂げてそして今に至るまで救いの御業を成してくださっているわけです。さらに常に私たちの祈りを聞いてください。私たちのために取りなしの働きをなさってくださっています。それだけではなくてイエス様は私たちに聖霊を送ってくださりこの世から選び出してくださり教会へと導いてくださり聖書の御言葉を心から信じることができるようにしてください。そうしてくださっております。そしてその聖霊は私たちの心に働きかけイエス様の十字架が自分の罪の許しのためであることを心から信じることができるように導いてくださいます。イエス様をキリストであると信じる信仰もイエス様によって与えられるんです。イエス様は今も生きて働いておられます。2000年前に十字架で亡くなったわけではありません。イエス様は今も生きて働いておられます。ですからイエス様は私たちの全てをご存知です。私たちの弱さのゆえに罪を犯すこともご存知です。また私たちの心の中の苦しみや心の中の悩みもご存知であります。他の誰も知らなくてもイエス様はご存知です。主の日は私たちのこの救い主であります主イエスキリストに出会う喜びの日であります。この主の日はイエス様が復活のされた日です。この主の日は聖霊なる神様が弟子たちの上に下られた日です。そしてこの主の日こそ私たちが御言葉を読み主なる神様を礼拝するときそこに主なる神様が共にいてくださる喜びの日であります。主なる神様が共にいてくださる恵みの日なんです。ですから形式的に立法的に礼拝を守るのではなくてその日は主が共におられる日私たちの罪のために十字架についてくださって私たちの罪を許してくださったイエス様と出会う喜びの日として本当に心から感謝いたしまして主の日を守りたいと願うわけであります。お祈りいたしましょう。あれ迎えて後なるお神様皆を心から賛美いたします。私たちに私たちの救い主であります主イエスキリストを信じる信仰を与えていただいておりますことを本当に心より感謝申し上げます。主なる神様願うかこの地におきましても一人でも多くの人たちにこの主イエス様による御救いを述べ伝えていくことができますようにどうぞ私たち一人一人を導いていただきますようにお願いいたします。この祈りを本当に心から感謝させていただきまして私たちの救いにしてあります主イエスキリストの名によってお祈りさせていただきます。